耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第681回12月9日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが、今回クイズから始まります。2008年度シーズン優勝したプロ野球の球団はどこでしょうかって言ったらですね、野球好きのスタッフがですね、いやそれ愚問ですよと言われてしまったんですけども、知らない人だっていますよね。はい、優勝したのは西武ライオンズです。西武ライオンズのね、優勝はね、まあ、西武百貨店の優勝セールで知ったなんて人もいるかもしれませんけども、まあ、意外とですね、野球好きの人とね、野球好きじゃない人に温度差があるかもしれませんので、今日ちょっと西武ライオンズのお話を先にしちゃおうと思うんですけども、西武ライオンズ、ね、優勝したら何がすごいかと言いますと、まあ、いろいろ見どころはあるんですけども、まず去年、B クラス、つまりですね、順位表で言えば真ん中あたりだったというのがすごいです。そこからですね、一気に優勝に入ったわけですね。そしてですね、もう一つは監督が就任1年目。そう、西武の監督渡辺久信さんはですね、なんと就任1年目でチームを優勝に導いたんですね。この裏には一体どんな指導があったのか、それがこの本に書いてあります。もしかしたらね、現役時代の渡辺久信さん知ってる人はね、びっくりするかもしれません。というわけで、今日はですね、この野球選手の育成術を通して、まあ、人材のね、コーチングの技術なんかも覚えられると思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております、渡辺久信著、寛容力、怒らないから選手は伸びる、という本です。著者の渡辺久信さんは、埼玉西武ライオンズ初監督の今年、リーグ優勝を果たして、その後日本シリーズではジャイアンツとの激闘を制し、チームを日本一へと導きました。今年はね、何かと注目されることもあったので、野球を知らない人でも顔を見たことはあるかもしれません。野球をしている人にとってはですね、現役時代の渡辺久信さんも印象深いことでしょう。今回の寛容力ではですね、そんな渡辺久信監督がそのドラフトで、プロ野球へ入団した時から西武黄金時代、そしてスワローズへの移籍を経た後の、台湾野球界への挑戦など、まあ、現役選手としてのね、活動も書かれています。で、ね、このプロの世界で体験して学んだことをもとに、今時の選手たちへの接し方とか鍛え方、これからのチームの作り方、まあ、いわゆるですね、渡辺式指導法のテーマなどがね、本人の言葉で語られている本です。でね、スポーツの指導、とりわけね、野球の指導と聞くとですね、なんか体育会系のノリで、まあ理論より汗をかけ的な印象があるかもしれませんけども、この本で紹介されている方法はですね、タイトル通り、実に寛容的です。チームを良い方向に引っ張るための監督、コーチ陣のあり方、選手たちの力を引き出すコミュニケーション法とは何なのかというのが紹介されていまして、例えばですね、言葉に気をつけてください、頭ごなしに怒らないでくださいというのがね、渡辺監督が一番最初に言ったことだったそうです。渡辺監督現役時代もうちょっと気性荒い方だった気がするんですけどね、一体何があったのかというのがですね、この経験の中からね、また分かってくるので、読み物としても楽しめますね。まあ、やっぱり今年日本一に輝けたね、このチームのその練習方法って違うんだなぁと思うんですけども、じゃあ一体どんなものがあったのか、ここでですね、渡辺監督の言葉を抜粋してご紹介しましょう。
僕がライオンズの監督になった当初から心がけていた方針は、徹底的に選手たちと話をするというものでした。個別に選手としっかり話し合って密にコミュニケーションを取る、その方が相互理解を図れると考えたのです。とにかく僕から話しかけること、それもこまめにちょこちょことです。今の時代の若い子たちは、上から目線の権威や押し付けで動いてくれるような精神構造ではありません。選手が何を考え、どんな性格なのかなどを対話することでしっかり理解し、その性格に合った対処法で指導していく。そうすれば、自然に心の距離が縮まっていく。その心の距離の近さが大切なのです。なぜ選手とのコミュニケーションが大切か。それはその選手の性格をつかむことで、効果的な接し方を模索していく必要があるからです。例えばライオンズのピッチャーで言えば、涌井などは特に頭ごなしに接してはいけないタイプだと思います。彼はナイーブな性格で、独特の考え方というか、いわゆる涌井ワールドを持った選手です。上から目線で言われてしまうと、 殻の中に入ってしまう可能性があるのです。逆に一番厳しく接しても良い選手は栗山匠です。本当にストイックに打ち込むタイプで、むちゃくちゃ負けず嫌いな上に自分に厳しい、きつく言われるほど燃えるタイプなので、あえて厳しい言葉をかけるようにしています。このように選手の性格をつかみながら、それに合わせた指導を行っていくわけです。
はい、というわけで2つほどまずご紹介させていただきましたけども、あれですね、監督がその若い人のね目線に合わせてくれるとかね、まあ、ちょくちょくコミュニケーションを取ってくれるというのはね、ありがたいことですよね。僕なんかはですね、今涌井選手の話出てきましたけども、涌井選手とか栗山選手の方がね年齢近いので、まあ僕たちの世代はね、確かに目線を合わせていただいた方がすごいうまくいくなーという気がしました。ではですね、まだ少し監督の言葉聞いてみましょう。
僕の場合、とにかくその選手のレベルまで自分が降りていき、基本から教えていくという意識を持つようになりました。自分は簡単にできたからこの選手もそうだろうというのは明らかに間違いです。選手それぞれの個性もあり、得意不得意もあるのですから。変化球で勝負する投手に対し、速球派だった僕がなぜ速球を投げないんだというようなものです。とにかく自分の物差しで選手を測るのはダメ。このあたりは言葉の通じない台湾の選手たちを指導した時に学んだことです。僕がベンチでコーチ陣にお願いしていたのは、失敗しても試合中は選手を責めないこと。たとえ負けが込んでいても、それは一貫して徹底させていました。そうしなければ選手が萎縮してしまい、お客さんを呼べる個性など出てこないからです。試合中は攻めることをせず、そのミスを取り返そうという意識で試合に臨んでいました。実際に今年はエラーや大事な打席で凡退してしまった選手が、後半にそれを取り返すという場面が多く出てきました。ミスをしてしまったというのは、当の選手たちが誰よりも分かっているのです。それを責めたりすると逆効果になりかねない。反省は後に回して、目の前のプレー、打席に全力を注ぐこと、それが最善策であることは明らかなのです。
はい、というわけでさらに2つ聞いていただきましたけども、まあ、自分の物差しで選手を測るのはダメ、さらにミスを責めないということが言ってましたけどね、本当に寛容ですね。ね、こんなね、寛容にできるのかなって言い方してるかもしれませんけども、まあ、野球選手ってね、僕が見てきたその野球のイメージ、まあ、高校野球とかプロ野球含めてなんですけども、結構監督気性荒い人多いので、まあ、渡辺監督実はここ来られてるんじゃないかなと思いつつも。まあ、ただ、僕らのような世代にはですね、これがありがたいんだと思います。というわけで監督がどのような考えでチームを育てていたのかご紹介してきました。まあ、この通りですね、渡辺監督の指導法はですね、まあ、かつてのその体育会系のやり方とは違って、まあ、何よりもね、お互いの心の距離、相手をよく知ることといったところにね、重点を置いて、適切な接し方で力を引き出すというものでした。これがですね、結構面白いんですけど、監督自身がね、現役時代からその台湾球界に行って、また指導者としてのカムバックなどを経験してね、いろんな経験があって、こういう考えに至ったんだそうです。この辺はね、野球が好きな人はもう読み物としてすごい面白いと思います。でね、野球ね、好きじゃない人はね、なんか俺関係ないなと思ってるかもしれませんけども、コーチングの技術がですね、渡辺監督多分コーチングきちんと学んでないかもしれないんですけども、コーチングの技術と全く変わんないんですよ、これ。というわけでですね、読み物としてコーチングが楽しめる本かもしれません。意外な掘り出し物を見つけてしまいました。というわけでですね、渡辺式指導法、まあ、野球だけに限らずですね、他のスポーツとか、あと皆さんのですね、仕事なんかにも当てはめてみてください。では、書籍情報です。寛容力、怒らないから選手は伸びる。渡辺久信著、講談社より税込み1260円で発売中です。 はい、というわけで今回紹介しました慣用力いかがでしたでしょうか。あのですね、野球の本だと思って読んだらすごいですね、いいコーチング術の指南書という感じでですね、あの目から鱗が落ちました。でね、あの書いてあること自体はですね、あの渡辺監督のね現役時代の話から台湾に行って指導者になった話とかですね、まあ、自伝的なテイストなんですけども、あのねやっぱいろいろあるんだなと思いました。まあ何を言ってるか分かんないかもしれませんけども。あの、この本に書かれてる内容はですね、あの、指導術の本なので、あの、もしかしたらその、指導する人、つまりコーチになる人が必要かなと思うかもしれませんけども、あの、そのコーチングとかですね、指導を受ける人にとってもですね、あ、こういうことを考えて接してくれているんだなとね、開眼できる本かもしれません。とりわけね、僕が面白かったのはね、台湾でのエピソードなんですけどもね、これはぜひね、本を買って読んでみてください。台湾の野球界とね、日本の野球界の違いをね、苦悩しているこの渡辺さんのね、話がすごい面白いです。まあ、最終的にはお酒飲んで仲良くなっちゃうんですからね。はい、といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。